アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。ほら、ほら、そうなんでしょう。そうなんでしょう。緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置、一旦解除になりましたよね。なりましたよ。なりましたので、一応なんて言うんですかね、もう、政府からの、もろもろ外に出ないでいただきたいとか、そういう異常時を告げる緊急事態宣言は、まあ解除はされたはされたんですよ。ねえ。自粛お願いは、一応続いてるは続いてるっぽくて、まあね、その24時間営業とかやめて、てほしいみたいなのも多分出ているでしょう、多分ね。少なくとも東京都内は結構出てるんですよね、確かね。で、まあそのお酒の提供とかに関しても、まあいいんですけど、相当気をつけていただかないと困りますみたいな、そういうことになってたりとかして、まあ、なんて言うんだろうね、みんながギリギリいいんじゃないかなというラインで、まあ、やっていきましょうみたいなことになっているわけですけども、そんな解除後だけども別撮りじゃないの僕ら。 別撮りじゃないのね、平井さんいないじゃないのここに。どうしたのこれは。 嘘です。どうしたってこともないっす。単純にね、やっぱ、毎回、こう、言い訳させていただいておりますが、改めまして、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置、解除、一応はされまして、で、ある程度は気をつけながら、の生活をしていただいていいんじゃないでしょうかみたいな空気になってはいますが、そんなことを全然関係なくですね、まず、単純に、声優系の制作会社員として、みちみち働いている粕谷浩二と、声優活動を続けるため、続けるため、いろいろな理由があって、いろいろたくさん働いている平井雅之と、時間が合わないということでね、素直にもう時間が合わないから別です。 これもう元も子もない感あるよね。なんて言うんだろう、一緒に撮る時間ないから、別撮りでできるから別撮りでいいんじゃないみたいな感じで別撮りにしてたら、もう、なんて言うんだろう、この番組そのものの形っていうのがもう、元も子もない感あるんだよね。どうします？ いや、本当だってさ、このままね、仮に、コロナが落ち着いたとして、でも平井さんと粕谷時間合わないから、別撮りで続けていきましょうってなったら、もう、な、なんの、なんなの、この番組ってってなっちゃうしね。だからね、いろいろ、どうしていく？これから先って。まあね、アフターコロナなんていう言葉が、定着すんのかしないのか、現実になるのかならないのか分かりませんけども、この後どうしていくかね、皆さんもね、これからの生活、なんか考え始める時期じゃないですか？一応、数字的には、感染者、まあ、陽性者数が結構目に見えて減ってきていて、第6波的なものが来るんだろうとかいう話もされていはしますが、ともあれ、今一応落ち着いてきているように見える昨今ですから、じゃあこれからどうしていくんだいとかね、 そういうところを、まあ、多くの人が考えている時期でしょうよ。で、僕らもね、まあ、ちょっと考えていきたいなというところではありますよ。いや、本当だってね、コロナだということもあり、あまり直接会って対面で収録をすることは、ちょっと今は控えておいた方がいいだろうというところから、別のリモート収録という名前のもと、まあ、単純に別撮りをして 平井さんに収録をしてもらっ、一人で収録をしてもらったものを粕谷に送ってもらって、粕谷がまあそれを聞きながらみんなと一緒に喋るとかね。そういう形を作り上げてきたわけだけども、まあ、そのコロナがなくなったとして、ね、まあ、感染拡大防止には十分注意をし続けていかなければならないなというのはみんな共通ではあるんですけども、まあ一応緊急事態宣言とか解除されたということで、対面で収録をしてもいいんじゃないかと思いきや、僕と平井さんが時間が合わなすすぎて、結局その別のリモートというか、まあ、別のリモート、もうなんかリモート丸々にカッコつけてやってただけなんだけど、別になんか別撮りなんだけど、ただの それがいよいよリモート収録、コロナだからね、リモート収録でっていう、その体裁すらなくなって、もうただの別撮りになっちゃうっていうところがあるから 本当ね、どうしていこうかなと思ってますよ。あ、でね、まあそんなことを考えつつではありますが、ひとまず、今できることをできるだけやっていきたいということもあり、まあ、ちょこちょこ話してみてはいたものの、いつの間にかね、平井さんは結構いろんなことを表に喋らないことでおなじみですけども、いつの間にか平井さんは、ちょっと前にワクチンの接種を2回済んでるだよっていう話も ありまして、じゃあ、いつか対面収録になる、することを考えると、いや、僕、カスヤもワクチン接種をしておいた方がいいんじゃないかなと思ったわけですよね。未来のことを考えてね。んで、そもそも僕はワクチンを早い段階で接種したかったの。で、ワクチン接種して、今、それでもいろいろなことを気をつけなきゃいけないのはその時点から知ってたけども、でも一応、その関係者と自分と誰か、お互いに気をつけることで、ある程度の制限を解除していって、約束のもとにできることをやっていこうということをやりたかったので、すごい早めの段階からワクチン打ちたかったんだけども、まず僕の住んでる地域とかのワクチン接種開始の頃に、よし行くぞって思って予約フローを見てみたら、全然、全然全部、全然全部予約満枠だったんだよね。で、なんだよ、まあまあ、ね、そうだろうとは思ってたけども、まあそうかと思って、じゃあちょこちょこ見て、枠が空いて、で、その枠にちょうど僕が飛び込めれば、それはそれでいいなって思って、じゃあちょっと様子を見なきゃなって思ってたの。で、思ってたら、僕、そもそもコロナにかかっちゃってね。大変なことになっちゃったから、あーってなっちゃったわけじゃん。で、経てですよ、今。ようやく。ようやく体も回復してきたのかな？もうわかんないけど。本当に健康だった時の自分の体がもう思い出せないから わかんないけど で、コロナの山を越えて、今に至って。で、あ、そうだ、そうそう、未来のことを考えてワクチン接種できたらいいなと思って、で、見てみたわけよね。そしたら、かなりもう予約枠が空いてきてますね。よかったね。やっぱまあまあまあまあ、 タイミング的には僕はそのコロナにかかる前にワクチン打ちたかったタイプだったけども、まあまあしょうがない、その時は予約取れなかったんだから。で、今、改めて予約しようと思ったら、まあワクチン接種できるということだから、やっとこうということで、僕も先日、ワクチン接種1回目ですけども、行ってきました。でね、いや、平井さんがね、本当に、いやー、言ってなかったけど、ワクチン接種してきてさ、つって、全然なんか大したことにもならなくて、あははーとかつってたじゃん。で、まあ、そういうもんなのか、と思ってね。で、僕の周りにも、ワクチン接種してきます、とかって言って、すごくしんどくなった人っていうのは、さほど見かけなかったんだよね。だから、まあまあ、ねえ、どうなるかな、どうでしょうね、なんて思いながら、ワクチン接種1回目行ってきたわけですよ。で、その当日、まあね、お願いしますっつって、なんか問診みたいのもあるわけでしょ。で、やって、で、アレルギーとかなんかありますかみたいな話になって、あ、そうなんですね、その食べ物で言うと、フルーツ系がね、ちょっと出るぽいんですよねとかつって、はあ、はあ、それはなんかどんな感じですかみたいな、あ、まあひどいとその咳込んだりとかぐらいにはなりますかねみたいな話したら、ああそうですか、じゃあちょっと食べ物のアレルギーとかがある人は特にそのワクチンの、副反応とかが強く出やすいという話も聞いていますので、通常はワクチン接種後15分お待ちいただくことにしているんですけど、30分ちょっと会場で待機してもらえますか？とかって言われて、おお、まあまあ、そういうこともありますよね、って思って。やっぱアレルギー持ちとしては、僕もだんだんとね、これ30前後で確かアレルギー、そのフルーツ系アレルギー爆発してるから、まあ10年弱にして、だんだんもう自分がアレルギー持ちだっていうことにも慣れてきたんで、まあまあそういうこともあるよなと思って、はいはいはい、わかりました、つって。で、注射、ワクチン打ってもらう段になってね。いや、マジでびっくりしたんだよ。じゃあ、打ちますね、つって、アルコールで消毒します、はーい、つって。じゃあ、打ちますね、チクッとしますよ。はい。はい、お疲れ様でした。あれ？打ちました？ぐらい、僕の注射人生の中で 僕の注射人生の中で、1、2を争うぐらい、痛くなかったんだよね、ワクチンの注射がね。びっくりしたね、マジで。逆のびっくりだって、本当に。お、あれっつって、まあ、大体注射ってさ、こう、ゴム手袋的なものをした、先生が、まあ、今回はね、その筋肉注射的なやつだから、で、肩に打ってもらったんだけど、肩のあたりに、片手を添えて、だ右利きの人だったら、左手で、その腕をちょっと持って、で、右手で注射器を持って注射針をピッてこう刺すことになるわけじゃない？で、そのさ、感覚としてはさ、もうその左手で腕を持たれた段階で持たれたなって思うじゃん。で、針を刺された段階で刺されたなって思う感じじゃん。それが今回は腕持たれたぐらいしか感じなくて、あれ？本当に拍子抜けぐらい、全く、いや、ごめんなさい、全くは嘘。1ぐらいは、チクッと本当に、なんだろう、まあ、感覚を研ぎ澄ましてる時の、蚊に刺された時ぐらいなんじゃない？本当に。て。っていう感じは感じたけど、お、あれ？終わりました？って確認しちゃうぐらい、いや、びっくりするぐらい痛くなくて、うわ、大変、ありがてえなと思ってね。ワクチン注射痛くなかったわー、痛くなかったわーって思って。で、会場で30分ぐらい待ちまして。で、なんか、ちょっと頭痛いかなーっていう気がしないでもないなーって思ったんだけど。まあでもその、 気のせいって往々にしてあるじゃん。こういうさ、なんかあったら言ってくださいね、みたいな。気分が悪くなったら無理せずにいつでも言ってくださいね、って言われてることによって、ちょっと自分気分が悪いような気がしてきた、って思うことってあるじゃない。で、そういうものかなと思って、で、なんかちょっと頭が痛いような気がしないでもないこともあるといえばある。ないといえばないぐらいの感じになってきて、うーんって思いながら、ちょっと窓の外からね、窓の外をね、こう眺めて。いや、まあ大丈夫かなって思って。で、しばらく本当に30分間、きっちり30分間様子を見て、で、スッて立ち上がってみて、あ、まあ全然大丈夫そうだなって思って、大丈夫でした。特に異変ないです。つって帰ったの。で、家帰って、あ、まあなんか、打たれた左肩が痛えなって思いながら、まあまあまあ、それはそれで聞いてたことだしと思って、大丈夫だろうと思ってね。で、寝て、起きて、翌日、なんか嫌だなって思ったんだよね。寝て起きて翌日、なんか嫌だなって思って。で、まあまあまあまあ、ある程度は覚悟の上だから。まあなんか嫌だなって思いながら暮らしてさ。で、夕方、夜だね。夕方夜ぐらいにちょっと買い物をして家に帰ってきまして。で、家に帰った途端、はあ、疲れた。きついぐらいに。なってまして。いやー、どうやらこれは来てるなって思ったわけですよ。でね、どうやら来てるなって思って、体温を測ったら、37度5分ぐらいになってて、おー、来ているねって思って。完全に熱っぽいし、完全に体重いし、で、打たれた左肩はより痛いし、これはしんどいな。結構ね、歩いてるとクラクラするぐらい、めまいがするぐらい来てた。いやー、これ、きついな、これ、きついってなって。でも、なんとか、ご飯を食べて。で、食べながらも、まあ、様子を見てたんだけど。どんどん熱上がってきて。これはきつくなってきたぞ、どれどれって思ってた、ね、体温計測ったら、もう38度超えてたから。来てますね。来てますね。これがワクチンの副反応。でもワクチン1回目の副反応これですか。先が思いやられるって思いながら、まあ、ひとまず、きついと思いながら、コロナになった時にもらった、まあ、風邪薬、痛み止め、解熱剤が、いくつか残ってた、何回分か残ってたんで、これだなと思って、お薬を飲み、本当に、またコロナになったぐらいかなりしんどかった。ちょうどワクチン接種から24時間後ぐらい、またコロナになった。しんどくて、ダメだ、ダメだ。もうダメだ。もうダメだ。で、この心にもうね、あの時の感覚が残っちゃってるから、ああ、このまま治らないで死んじゃうのかもしれない自分っていうネガティブコロナネガがね、コロナネガがグンって押し寄せてきてて、もうダメかもしれないって思いながら、ひとまず寝ちゃおうって思って。で、もうしんどいまんま、マジでこれはよし、しっかり寝ようとかっていうよりは、もう寝る以外に無理。っていうやつ。はい、もう意識を失う、遠のく感じでね。うーっつって。で、もう、だから、くらくら、うとうとじゃないよね。もう朦朧だよね。うーってなったまま、とりあえずもう、で、寝るしかないな、これはって思って寝て。で、ちょっと、しっかり長めに寝て、で翌日起きたら大丈夫だった。 ので、1回目のね、 ワクチン接種は乗り越えまして、で、何週間か後にね、また2回目のワクチン接種をして、で、ようやく落ち着いたら、だから、だからのタイミング的にはどこくらいですかね。マジで11月11日の収録分くらいの頃には、僕が2回目のワクチン接種を終えている可能性が高いので、まあタイミングによるけど、だから、あとは平井さんとタイミングが合えば、対面収録をね、したいね。うん。まあ10月中にもタイミングが合えば対面収録しちゃってもいいっちゃいいんだけど、でも今そのワクチン接種1回目で2回目まだなカスヤでもあるから、ベストを尽くす上ではね、ワクチン2回目接種してからにした方がなんか、すがすがしいよね。全部オールクリアになってますみたいな。で、緊急事態宣言がな、11月頃にまた出てないとも限らないからね。そうやって考えてるとさ、もう二度と会えないんじゃない？平井さんとって思っちゃう。いや、マジで、仕事もね、本当に、相変わらず土日稼働もありますし、かといって平日に代休がうまく思い通りに取れるかって言ったらそうでもなくて、で、平井さんもなんか同じような感じなんでしょう。土日も全然時間取れなくて、で、なんかたまに空いてる時はなんか平日の昼間だったりするから、そんなん普通の会社員の僕が空いてるわけじゃないじゃんとかっつって、だよねとかっつって、っていう平井さんと時間のすれ違い生活をかなりね、もうここ最近暮らしていたりはするので、なんかね、いや、真面目な話に急になるけど、いろんなこと、その僕らがやってるポッドキャストに限らず、いろんなことが、さあ、じゃあ、コロナ禍の前に戻りましょうって言って戻れるわけはなさそうだよね。なんか、そういうもんだと思うんだよね。で、実際、コロナ禍の前に戻るのがいいとも言い切れないもんね。なんかコロナ禍経ていろんなことを見つめ直してみたり改善してみたりして変化をしているから、だからこれからのことを考える上で、コロナ禍以前に戻そうっていう意識が強い人よりは、いろんなことがあって、今から未来、どうしていくのがベストなのか、一から作り直そうとか考えている人の方が、なんかいいような気はしてるんだよね。本当に災害級ですから、緊急事態宣言なんか出ちゃったわけでね。災害級の出来事でしたから、これからのことを考えると、いろんなことを変えていく必要もあるんじゃないかなとね、僕は思ってますよ。だから、本当に、これから先、ずーっと平井さんと時間取れない、合わないんじゃないかって 思って。いや、だからね、例えばよ、平井さんがもうちょっと、声優のお仕事の比率が大きくなったりとかして、で、このプロジェクターサイズのポッドキャストは、お仕事未満とはいえ、声優活動としての軸としてやっていきたいので、みたいな感じになって、このポッドキャストを撮るために時間を割きたい、まあ割けるようになってきたら、そしたら、じゃあ本当に時間を合わせて、半ば仕事と同じような重要度でやりましょう、みたいな感じでできるかもしれないけど、今のところ、元やってたみたいにね、できる範囲でできるからやっていよう、みたいな感じではなかなか持たなくはなってきているのは事実だからね。だから、あとは、何ですかね。まあ、奇しくも、ちょうど、今年の11月で、プロジェクトワンサイズというユニット、ポッドキャスト企画、延べで言う、 述べていうか、全体で言うと15周年を迎えるわけですね。2006年11月から始めたこのプロジェクトワンサイズというユニット、そしてポッドキャストという企画が15年経つわけですよ。なので、その節目として、三色丼が8周年ぐらいなのかな？で、その前の7年間ぐらいは、3、4、まあなんか ちょっと、数の数え方難しいけど、今いくつかの番組をやってきたわけですよ。番組というか、タイトルを変えてね、枠を変えてやってきたわけですよ。だから、15年という節目で、で、なんか番組の形もね、本当にこれから先、平井さんと時間合わないから別撮りでっていう方が、メインというか、になっていくのであれば、番組構成自体もそれでしっかりと一回考え直して、で言うとそのね、三色丼って言いながらもう一つの器に三人が寄り添うことがないのであれば、まあ中澤マストもね、仕事としてオーダーしない限りちょっと今のところ無理だから、それは近い業界で見ている感じ。なかなかね。じゃあ趣味のポッドキャストの方に戻ってきますとはちょっと言えない感じではあるので。だから、それで言うとね、じゃあ三色丼っていうのが、なんか、ぼやけてしまうから、番組名とかを変えてもいいんじゃないかとかね。そう、もう番組の構成、タイトルとか一回一新して、やり直してみるとか、そういうのもありなんじゃないかなってね。いや、マジで、全然、じゃあ、もう、やめましょう、どうにもならないからってほどではないの、僕は。やっぱ、聞いてる人が、誰もいなかったら、それはもう潔くやめますよ。誰も聞いてないんだったら、やってる意味なんかないって僕は思ってるから。だから、それはそうなんだけど、まあ、聞いてくれている人がいる限り、応援してくれている人がいる限り、で、自分たちが続けられる、いろいろな意味での体力、力がある限り、それはやっていきたいなと思ってるんですけど、なんか、その上で、なるべくいい形というかね、自分がやりたいこと、作りたいものを作れる形にしていけたらなと思ってるから、この今、手つけというかさ、本来やりたかった形とは大きく変えて、なんか別のリモート収録という名前でなんとかかわして やり続けている三色丼という形、番組ではあるけど、今後のことを考えて、タイトルとか番組構成とかもう一回見つめ直してもいいかなということも、最近、まあ、体力も戻ってできたのかな。で、思考能力もだんだんと落ち着いて戻ってきたのかな。あとは、そうね、禁煙とかをちょぼちょぼして、まだ完全にはやめられたとは言えないですけども、ほぼ吸わないみたいな生活とかをなんちょしょぼちゃちゃってちゃってやってみて 頭に少し余裕が出たこともあるのかな。最近はそんなことを考えてますね。ちょっと真面目な物思いにふける秋ですね。そう。でもこういうタイミングでこういうことを考える15年間を過ごしてきましたからね。一番最初もその夏終わり秋頃にこれからどうしていこう。なんか作っていきたいな。なんか誰かと面白いと思えることやりてえなって思ったりして、で、平井さんと中澤さん捕まえて、ユニットやろ。ネットラジオ、ポッドキャストっていうものがあるからやろって言って始めたのも秋ぐらいでしたしね。いろんなことがあって、秋は物思いの季節です。それでは、そんな僕らが今回もお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、物思いにふけるアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみに、ゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井正幸のさまざまなパーソナリティを存分に味わっていただけるような形式を目指しております。さて、ちょっと粕谷パートから語りに語ってしまったので、ここからは平井さんの声を聞いていきましょう。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを、僕も事前に聞いておくことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。平井さんは今回どんなお話をしてくれているでしょうか。それでは自宅で収録済みの平井さん、よろしくどうぞ。
どうもこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
緊急事態宣言解除されて、10日余り経ちましたけれども、皆さんいかがお過ごしですか。まだまだ感染防止対策は、している感じなんですけれども、まあお店だったりとか、若干遅い時間まで、空いてたりしてね、この間ね、僕久々にラーメンをね、遅い時間に食べることができまして、まあ遅い時間って言ってもまあ8時ぐらいかな、やっぱり晩ご飯にラーメン、ちょっと食べるにはちょっと緊急事態宣言下中はなかなか、あとちょっとっていうタイミングで閉まってたりしてね、なかなか食べられなかったんですけれども、ちょうど緊急事態宣言明けて、ラーメンを食べることができまして、美味しかったですね、お店のラーメン。やっぱり夜に食べるラーメンっていうのはいいですよね。まあかといってお酒はまだちょっと飲めてないんですけれども、くーっとキンキンに冷えた生ビールをね、一杯行きたいですね。ちょっとまだまだタイミングがあれなんですけれども、いや本当にバタバタしてるんーちゃしてるのか、だから粕谷とのね対面収録もちょっとスケジュールが合わなくて、今回も別撮りということで、お送りしてるんですけれども、そうですね、まあ緊急事態宣言は解除されたんで、まあ今後、まあそうですね、タイミング会えばっていう感じにはなっちゃうんですけれども、でももうそれはそれでね、そのお互いのスケジュールをね合わせていくっていうことで、まあお互いが結構バタバタ、忙しくやっていますっていう、それはそれでいいことだと思ってますんで、ね、粕谷。
聞いてなかった。
はい。ということで、まあ、そうですね。あと、まあ、この解除された後、どういうふうにまたね、こう、感染状況が、盛り上がるのか、それともこのまま収束していくのか、っていうのは、まだまだわからないんで、
はい。
見守って、まあ、行く末をね、ちょっと、見守りつつ、どうなっていくかっていうのを、 まだまだおっかなびっくりですけれども、やっぱりこうね、前回も言ったように解除だー、わーイエーイみたいな感じのノリではちょっといられないんでねまあ気分はね、やっぱりそうしたいっていうのはありますけど、なかなかね、もろ手を挙げて喜ぶっていうのもね、ちょっとまだまだ気をつけないとっていう感じなので、まあ僕もカスヤもそれでリスナーのどんぶりちゃんたちも、まだまだ気をつけて参りましょう。そんでまあまた11月がね、来月巡ってきますんで、プロジェクトワンサイズ今度15周年ですって。もうこれもう毎回言ってるんですけどね、あの15周年、15年目ではなく、15年目、15周年だから16年目、自信ない毎回自信ない、
バカっぽい。
だからこう15周年っていうのはまあ確かなので、15年ですよもうそうですね。なので、カズヤ何か、タイトル変えちゃう？変える？
う
ーん、お、何かしら変えていく感じですかね。
どう思う？
また15周年目の僕らを僕らのことも見守っててください。はい、
なんだよ、バカっぽいよ。
な、15周、16年目
ってことでいいのか。永遠にやってんのかよそれ、
数字弱いね数字そういうことでもないか。まあということで、
どう思う？
ふわっとしていますけれども、
平井さんはどう思うの？
でもこれからもどうぞ僕らワンサイズをよろしくお願いいたします。はい、
ふわっとした。
まあそんな感じで、以上、ここまでのお相手は、緊急事態宣言解除がいつまであるかわからないんでね、その間にいろいろ動けるところは動いて、さらに前に進んでいこうと思ってます。あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返ししまーす。
で、どう思うんだい平井さん収録がもう終わってしまった平井さんにね、欲しいコメントを聞いたところで、ちょっと どうしようもないんですけども。いや、そうですね。本当にね、近況の話っつってもね、大してないぐらいね、やっぱ、コロナは我々の生活をあらゆる角度からたくさん変えたっていう事実ね。それはあるよね。それこそ、その、ね、コロナがなければ、もうちょっと適当にお仕事とかもね、なんか何でもいいや、やっておこうとかって、思ったり、のらりくらりできたかもしれないけど、コロナがあると、あってからだと、その、ね、これからの時代を生き続けていくために、仕事に関しても考えなきゃなとかね、思う人が増えたって、ネットニュースとかでは見ました。結構ね、待遇悪く、しんどいしんどいって思っている会社に居続けて、またコロナではないにしろ、大きな時代の変化とかが起こった時に、自分はそれ以降生き続けていられるような環境に今いるのだろうかって、自分を見つめ直すような人とかが増えたっていうことをね、なんかビジネスニュース系とかで見たりもしましたよ。だから本当ね、その、これから先、今から未来のことを考えていくようなタイミングにみんななった、みんなさせられたと言ってもいいぐらいな、このコロナ禍でしたから、いや本当ね、いろんなことを考えていきましょう。で、 僕と一緒に、いや、平井さんも含めて僕らと一緒に、模索しながらどうしていこうかなってある意味悩みながら、それでも一歩前、もう一つ大きく成長できる自分へ向かい続けていきましょう。そうして過ごしていける共通の時間、それが僕らがやっているプロジェクトアンサイズのポッドキャストなのかなって思ったりもします。さて、今回の三色丼、このあたりでごちそうさまのお時間とさせていただきます。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。専用のメール投稿フォームもご用意しておりますので、ご意見、ご感想、疑問や質問、そして普通歌などなど、どうぞお気軽にお送りください。次回の配信は10月21日、木曜日です。現状予定では多分スケジュールが合わないので、平井さんとは別撮りでお送りする予定です。忙しいんだよ、なんか鬼みたいな週なんだよそこ、僕がね、だからどうもすいません、どうもすいません。以上、今回のお相手も、最近ねそんなことを考えてて、いろいろ調べているからか、会社を辞めるとか転職とか、ダメな会社、ダメな上司とか、そういう関連ニュース記事がもりもりとおすすめされるようになりました。声優系制作会社員をやっております粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、お疲れ様でした。あ、違った。ごちそうさまでした。自分らしさだなんて。自分らしさだなんて。